ともあり遠方より来たる。5年ぶりの再会、楽しみにしています。友人からのこんなメールに後押しされて、私は一昨年の夏、10歳の長女と2人、ニューヨークへの旅に出た。いつかきっとと思い続けていたニューヨークへの旅である。私たちを乗せた飛行機は無事デトロイトに到着。2時間後の国内線に乗り継げば、いよいよニューヨークだ。ところが天候の関係で出発を見合わせているという。おまけに長女はしんどい、眠い、帰りたいとご機嫌斜め。フライト中ほとんど眠っていなかったのだから無理もない。場内放送は早口で聞き取れないが、周りの人を見ていれば乗り遅れることはないだろうと腹をくくった。長女もベンチでうとうとし始めた。やれやれだ。結局乗り継ぎの飛行機は夜10時過ぎ、6時間以上遅れてようやく離陸した。そこで隣り合わせたのはニューヨーク在住のエレーナという若い女性だった。結婚しているけれど今は別々に暮らしているの。いつか夫と日本を旅したいわ、とも言っていた。エレーナは長女に、辛抱強くて賢い女の子だね、と声をかけ、長い待ち時間に耐えたことを褒めてくれた。そして、カバンからメモ帳とペンを取り出すと、到着までずっとお絵かきをして遊んでくれた。深夜のフライト中、娘が退屈しないかと案じていた私にとって、彼女はまさに女神だった。ニューヨークの街は賑やかで活気に満ちている。超高層ビルの高さも想像以上だ。大勢の人々が急ぎ足で行き来し、車も慌ただしく走り回っている。私は友人との再会を果たした。積もる話に花が咲き、やがて仕事の話題になった。外国企業の本社勤務はどう？文化の違いが大変では？と尋ねたら、いろんな国の社員がいるが、同じ人間同士だからね。言うべきことを言い、聞くべきことに耳を傾ければ大丈夫。と、彼らしい答えが返ってきて嬉しかった。私と長女は、朝早くから精力的に観光して回った。自由の女神、ウォール街に続いて、同時多発テロの現場となったグラウンドゼロへと足を向ける。そこは、広大な工事現場になっていて、背の高い壁で囲まれていた。2001年のあの日、二人目の子を妊娠中だった妻が、長女の成長ぶりを嬉しそうに話していたのを思い出す。その直後、テレビに映し出されたのは、とてつもなく破壊的なあの映像だった。家族との平凡な毎日こそ、かけがえのないものであると思えた。そして、その幸せが一瞬にして消えてしまうのではないかという恐怖にも襲われた。私はいつの頃からか、この現場に足を運んで祈りたいと考えるようになっていた。人を暗闇へと導く無念さ、怒り、悲しみ、憎しみ。その暗い感情を慈しみや優しさに変えていける自分であり、人類でありますように。この場所で祈りたかったのだ。壁に遮られ、中は見えない。若い作業員に、お祈りがしたいのですがと尋ねると、壁の切れ目がある場所を教えてくれた。そして、励ますように、いたわるように、ポンと優しく肩を叩いて促してくれた。現場に向かって手を合わせ、私たちは祈った。立ち去りがたい気持ちを振り切るようにグラウンドゼロを後にする。長女と並んで大通りを歩きながら、私は飛行機で出会ったエレーナのことを思い出していた。 お絵描きの合間、エレーナに旅の目的を聞かれた私は、テロの現場を訪ねて祈りたいのだ、と答えた。彼女は明るかった表情を曇らせて、あの時大切な人が大勢亡くなったわ。皆とてもいい人だった、と言って涙を拭った。やがて元の笑顔に戻ると、遠い国からそのために訪ねてくれてありがとう、とお礼の言葉を口にして私の目をまっすぐに見つめていた。その時私は今もなおエレーナの心の奥に身を裂かれんばかりの悲しみや怒りが横たわっているのを垣間見たような気がした。彼女はそれを女神のような優しさに変えながら暮らしてきたに違いない。長旅に疲れた親子にあんなにも親身に思いやりの心で接してくれたのだから。日本へ立つ前の日、セントラルパークに出かけた。緑の木々が木陰を作り、一直線に散歩道が伸びている。年老いた黒人の男性がサキソフォンを吹いている。日本に住んでいたという。曲が終わると、熱心に耳を傾けていた長女に、何か楽器を習っているの?と聞いてきた。長女が、ピアノです、と答えたら、彼は、練習と大きな声で言って微笑んだ。やっぱり練習か、と私は思った。女神のようなエレーナも、抱えた苦しみを人への優しさに変えようと、心の練習を重ねてきたのかもしれない。公園を渡る心地よい風が、彼の音楽を遠くへ運び、みんなの顔を撫でていた。